ナイトエッセイです。今月の関西発ラジオ深夜便のナイトエッセイは、役割語の不思議な世界と題して、大阪大学大学院文学研究科教授で国語学専攻の金水聡さんに、今夜と来週、そして再来週の金曜日の3回にわたってお話ししていただきます。1回目の今夜は、役割語とは何かです。
やあ諸君、こんばんは。今日はちょっと不思議な日本語の話をしようと思っておるんじゃよと妙な感じで始まりましたが、このような喋り方を聞いて、皆さんはどのような人物が話しているようにお感じになりましたか？おそらく年取った偉そうな人物、漫画によく出てくる博士のような人物を思い出されたのではないでしょうか。例えば鉄腕アトムに登場するお茶の水博士のような人物です。では次のような喋り方はどうでしょうか。まあ楽しみですこと、私嬉しくってよ。男の私が読みますと、とても変な感じですね。なぜ変かというと、この話し方自体がとても女性的だからです。女性の中でもかなりお上品で少し古風な両家のお嬢様やお姫様といった人物を想像されたのではないでしょうか。このように特定の人物像を想像させる特徴ある話し方を、私は役割語と呼んでおります。最初にお示しした話し方を、例えば博士語と呼び、また2番目のような話し方をお嬢様言葉と呼んでおきましょう。これらはどちらも役割語の一種ということになります。役割語には他にも様々な種類のものがあります。例えば、そうです、私が知っていますという文をいろいろな役割語で読んでみましょう。そや、わてが知っとるで。そうじゃ、拙者が存じておる。そうあるよ、私が知ってるあるよ。んだ、おら知ってるだ。それぞれどのような人物を想像されましたでしょうか。答えはお楽しみにとっておくとして、この役割語にはいくつかの不思議な点があります。一つは、役割語とそれが指し示す人物像との関係は、日本で育った日本語話者であればほとんど誰でも知っているらしいという点です。そしてもっと不思議な点は、この役割語が現実の社会における日本語の実態と必ずしも一致しない、あるいはむしろ全く違っている場合もあるという点です。つまり現実を反映しているから誰でも知っているのだとは言えないわけです。例えば最初のお茶の水博士のような話し方をする博士は実在するでしょうか。私は大学に15年以上勤めていますが、一度も会ったことはありません。また嬉しいこととか、よろしくってよなどといった話し方をするお嬢様はいるでしょうか。こちらも冗談や演技を除けばほとんど存在しないと思います。このように現実とは必ずしも関係しないのに、多くの日本語話者がその話し方を聞くとそれらしく思ってしまう、そういった知識を多くの日本人が共有している、これが役割語の最大の謎です。この謎に答える前に、役割語をもう少し広い観点から眺めてみましょう。言葉遣いに限らず、特定の性別、年齢、国籍、人種等に属する人間を思い浮かべると、その人間はこんな人に違いないと多くの人が思ってしまうような性質、特徴があります。例えば女性であるというだけで、その人のことを感情的である、非論理的である、対極的な判断ができないなどと決めつけてしまうといったようなことです。またある人の血液型が A 型だから、その人は几帳面で恥ずかしがり屋に違いないなどと判断するようなことです。このような人間の分類と結びつけられがちな性質や特徴のことをステレオタイプと言います。ステレオタイプはある程度現実を反映している場合もありますが、 何の根拠もない思い込みである場合の方が多いと言えます。したがってステレオタイプはしばしば偏見や差別と結びついてしまいます。このためステレオタイプは今日社会心理学の重要な研究テーマとなっています。そしてそのような研究の中で次のようなことが明らかにされています。一つにはステレオタイプが一旦形成されてしまうとなかなか改められない心理的な仕組みが私たちの心に存在するということです。例えば先に述べたような女性のステレオタイプを信じている人が理知的論理的にテキパキと仕事をこなす女性に会っても、この人は男性的な女性で例外だと処理することでステレオタイプ自体は全く傷つかないといったようなことです。また社会的に広まっている文化的なステレオタイプは批判的意識のない幼少期に刷り込まれ、一生消し去ることができないが成長の過程で理性的な判断を育てることにより克服することも可能であるといったようなことも明らかになってきました。こうしてみますと役割語はまさしく言葉の面でのステレオタイプだということがわかります。先ほど文化的なステレオタイプは幼少期に学習されると述べましたが、典型的な役割語がどのような作品に多いかということを考えてみると、確かに子ども向けの漫画やアニメ、おとぎ話、ドラマ、小説などにあふれかえっているわけで、こういった作品を通して子ども時代に刷り込まれているのだということが容易に想像されます。さらに役割語は現に存在するというだけではなく、むしろ積極的に利用されていると言えます。と言いますのも、役割語は日本語話者の広い層に受け入れられているので、作者が登場人物に役割語を使わせれば、その人物がどのような性別年齢に属するか、あるいはどんな仕事をしているかといった事柄を一瞬で読者に伝えることができるからです。作家の清水義則氏は役割語という用語は用いていませんが、作家の立場からここでいう役割語の効能と弊害について端的に指摘しています。すなわち役割語を多用すれば作品は分かりやすくなるが深みのない B 級作品になってしまう、しかし役割語を用いずにテープ起こししたようなセリフだけで小説を書くことは不可能であるということです。このように作家はついつい役割語を作品に使ってしまいます。するとそれを読んだ読者にその知識が刷り込まれ、読者の何人かがまた作家となって役割語を作品に用い、という具合に役割語の連鎖が次々と作品を介して受け継がれ、世代や時代を超えて生き残っていくという構図がここに浮かび上がってきます。この連鎖を逆にたどっていけば役割語の源流を突き止めることもできるでしょう。例えば最初に取り上げた博士語の起源を簡単にたどってみることにします。今一度博士語の例をよく見てみると、断定を表すじゃという形式や打ち消しを表すんという形式などに特徴があることがわかります。例えば共通語では今日は晴れだ、雨は降らないというところを今日は晴れじゃ、雨は降らんということになるわけです。このような文法的特徴は実は西日本の方言に広く分布していることが知られています。すなわち近畿、中国、四国、九州などの地域です。一方共通語のだ、ないなどは東日本で広く用いられる形式です。これは共通語の元になった江戸語がもともと東日本の方言に属していることによります。このことを覚えておいてください。またお茶の水博士のような博士は単に学者であるだけでなく、てっぺんがはげて白髪の老人であるという点も重要です。漫画の中で博士と呼ばれる人物の中でも毛髪がふさふさした若々しい博士は博士語を使いません。一方博士でなくても老人であれば今日は晴れじゃ、雨は降らんのような言葉遣いで表現されることがあります。これは役割語としての老人語と言えるでしょう。どうやら博士語は老人語の一種ということになりそうです。以上の事柄を頭に入れて子ども向けあるいは大衆的な作品、芸能などをたどっていくと、江戸時代後期の歌舞伎や 大衆小説にまでたどり着きます。これらの作品では、若い男性は江戸語を話しているのに、老人は上方風、つまり京都や大阪風の話し方をしているのです。これは次のような理由によると考えられます。国語学者の小松久夫氏によりますと、江戸の町では江戸時代中頃まで江戸語ではなく上方語の方がよく用いられていました。これは江戸が諸国から様々な方言を話す人々を集めて作られた人工的な都市であったことによります。いろいろな方言の中で、当時は上方語が最も力を持った、いわば事実上の標準語であったのです。ところが、江戸時代も半ば以降になると、江戸っ子意識が芽生え、自分たちの持ち前の言葉、すなわち江戸語を話そうとする機運が生まれてきたのでした。その時、若い人々は積極的に江戸語を用いたでしょうし、保守的な老人の多くは上方風の話し方に固執した可能性があります。おそらく、そのような社会的な言葉の文法を江戸時代の大衆的な歌舞伎や小説の作家は的確に捉え、誇張的に描いたのです。この江戸時代の伝統が大衆的な作品に脈々と受け継がれ、現代の博士語にまでつながっているわけです。この間に、東京における言語的な事情は一変してしまったので、博士語は現実とかけ離れることになってしまいました。このように、博士語、老人語の歴史を見ていくと、その背後に言葉の主導権争いというものが存在したことがわかります。すなわち、江戸の町の庶民の訛り言葉にしか過ぎなかった江戸語の特徴が、やがていわゆる標準語に受け継がれ、正当化されていく中で、正当性を奪われた上方風の話し方は、老人語、博士語という特殊な話し方へと追いやられていったわけです。この言葉の主導権争いの問題は、現在の日本語に現れた役割語全体に通じる事柄ですので、次回以降にまたお話ししたいと思います。
ナイトエッセイ、役割語の不思議な世界、第1回、役割語とは何か。大阪大学大学院文学研究科教授の金水聡さんでした。来週のこの時間には、役割語の不思議な世界の2回目、男の言葉、女の言葉をお送りします。